今回は富山に来ております。きっと。
各地のファミコン名人の道、括弧話題。
1-2。パーソナリティのファミコンキットです。そして。
ファミコン男子の少林白地でございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
お願いします。
ということでですね。
富山。まあ、
そう、収録してるのが富山のホテルなんですね。
まあ、いいところにいらっしゃって。
なので、ちょっとですね、髪の毛に私の、音声を後で練習はするんですけれども、ちょっといろいろと、いつもと、収録環境が違うので、いろいろご用意していただきたいなと。
もう、あれですもんね、高級ホテルの上層階にいらっしゃるんですもんね。
まあ、もうね、
ワインを片手にこう、富山の街並みを見ながら。
いや、もうそもそもあれですよ、富山初上陸なんですけども、
はいはい。
その、富山の高岡というところに行ってるんですけども。
おー、いいじゃないですか。
もうホテルがそんなないですからね。例えるぐらいしかその泊まるところ
に、
ね。
高岡講談会ってのがありまして。
ほうほうほう。
やってたんですけど、それのチケットだけ私作ってたんですよ。
マジか。
全然そんなこと毎年毎年。出てないのに、高岡講談会のチケットだけ作って渡してたっていう。
そんなこともあるんですね。
ね、だから、場所は知ってるけど、行ったことがないという。羨ましい。
高岡にですね、
はい、
洋食屋さんがあって、
は
い、キャテロールという洋食屋さんなんですけど、
はい。
そこのハンバーグがめちゃくちゃうまくて、
何が違うんですか？
なんかね、その、
何が違うんだろう。
フランスとかで修行してきた主婦の方が、地元のに戻って、まあ、開いておいてたんですけど、はい、で、ソースが、マスタードとトマトと、と何かと3種類だって。
はい、
で、1つ、どれにしますかって言われて、
はい、
どれも1つのおすすめは何ですかって聞いたら、その、マスタードとトマトのハーフだり、うん。
あー、そうかな、ったんですよ、今。
そう。で、それでって言って出していただいたんですけど、まあ、美味しくて。
いやー、いいなー。
なので、たぶんその、チケットだけではなく、実際のこうなった講談会。
そうなんすよ。あれだけチケット作ったんだから。
そうだね。やる際は、ぜひ、キャッチロールで来ていただきたいな。
ね、高岡の人聞いてたら呼んでください。
そうだね。思います。はい、そしてね、うん、今日はこの富山という遠隔の収録でありながらゲストがいらっしゃって、ね、
あ、
ね、
はい、
早速いろいろなお話を聞いてみたいと思います、
うん、
では、1-2行きましょうか。
本日はゲスト会です。
本編かりん、
イエーイ。
それでは早速ゲストさんをお招きしてみたいと思います。ゲストさん、いらっしゃ
ー。
どうぞ。
はい、杉山敦史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということでです、
お願いします。
はい、少し前にも来ていただきましたナムコ英介の杉山さんに答えをよろしくお願いします。
ご無沙汰して、ご無沙汰ってことでもないですね。お疲れ様です。
いえいえ、ね、以前のゲスト会もいろいろ反響があったというね、ことを聞いておりますけど。
そうですね、うん、小学校の時のお友達と久しぶりに会って、
うん、
まあ、いろいろお話を聞いたりとかするきっかけもあって、出演させていただいて非常に良かったです。
ああ、聞いていただけると嬉しいです。
そうですね、まさにドルアーガを一緒に会ってた友達と何年ぶりかだったんでしょうか。
おお、
ああ、いいですか。
うん。そうそう、すごい良かったんですよね。
うん。
うん、きっかけになりましたよ。
いや
感謝してます、ね。
うん。その後、いろいろまた、調査というかね。
そうですね。うん、気になったんで、うん、NG バックナンバー全部見てきました、と、図書館で。
マジですか。
はい。ね、お話にあった。
そうです、そうです。国会図書館に NG、うん、ほぼ入ってんですよ、バックナンバーが。で、
はいはいはいはい、
期間の頃のものから、確決化になって月刊化されてってで、週刊までほとんど入ってるんで、
大体、
全部、分冊っていうか、固められて、5冊本ぐらいでこう、
うんうん、
見られるような状態で、それで、期間から全部バーっても一通り、ざっとですけど、チェックしてきました。
すごい。
すごい。
そうですね。それで、傾向とかそういうのも全部、抑えてきたので、ちょっとその話からしましょうか。
そうですね。ぜひぜひ。
ああ、ありがたいことで。
結論から言うと、期間の頃の NG と、その、隔月間になって月間化されていく中で、雑誌の性質が大きく変わっていくんですよ。で、もともと、期間 NG っていうのは、割と読み物性が強い、雑誌で、ナムコ自体が、いろんなことやってるんですよね。未来忍者っていう映画を作ってみたりとか、あとは、ラジオアメリカンっていうね、深夜にやってる、その、ラジオ放送のサポートみたいなページみたいな要素も結構大きく取られていて、ラジオアメリカンのね、サポートをするための雑誌っていう機能も結構、割と強かったです、見てて。で、その期間の頃は割とその読み物性が強くて、ラジオアメリカンのそのフォローをするっていう要素結構強かったんですけど、隔月間、月間ってなるとだんだんとその製品紹介の要素がどんどん強くなっていって、そういう製品の PR をする雑誌っていう側面がとても強くなって読み物性がだいぶ減るんですよ。だから、期間 NG の頃と、月間、隔月間の NG って、割とね、雑誌の性質がバッサリ割れるんですよ、はっきりと。で、今、連載をネットとかでもやってる、藤博史さんの、メール王冠のチャンネルの方は、期間、隔月間の方の頃で、まあ、30号から入って、やられるんですけど、僕が好きだったのはやっぱ、投資で見てみてざっと、期間の頃なんですよね。いろんな読ませる記事があって、もうね、なんか混沌としてんですよ、本当に。ナムコが、その時にやってたいろんなロボットを使って、全国各地を巡回して展覧会みたいにやったりとか、あと、ね、変なコラムがあって、で、なんか、アセンブラーの教室とか開いてるんですよね。なんか、プログラム教室みたいな。なんか、ね、なんでこんなの載ってんのかよくわかんないなと思って。大丈夫かなっていう
のは。どの層に訴求してんだ。
もうね、もうかなり混迷を極めて赤目になっていて。いや、期間面白いですよ。で、ちょうどその期間 NG で、連載されてたのが、その、藤博史さんの午後の国。なんですね。
うん、
まあ、ビジュアル的なところで言うと。それで、途中のね、10号、11号、12号、13号、14号で、オーバーワークさんっていう、SF 作家さん、当時のナムコに勤めてて、ドラゴンバスターのメインプログラマーをやってられた方らしいんですけど、その方が、SF アドベンチャーの方に応募して賞を取って、NG にも、今申し上げた号数にショートショートを書いてます。書誌の方はちょっとネットの方にも軽く上げといたんで、まあ、気になる方はちょっと検索してみてください、それは。全部で5号分、連載という、載ってますね、ショートショートの方が。オーバーワークさんに関しては。この方、結局その SF 畑でデビューされて、この、ナムコに勤めながら、デビュー作の方が、徳間書店の方から、コンタクトゲームっていう連作短編の長編で、本が一冊出ていて、エイリアンとか出てくる、ファーストコンタクトものを全部ゲームに置き換えてやるっていう、かなりね、トリッキーな短編を、こう、組み合わせてデビューをされてますね。で、その後は、ゲームのノベライズとかを中心にやれて、最近有名な作品だとは、新海誠さんの星の声の小説が有名です。ちょっとこの間間違えて紹介しちゃったんですけど、あれが多分最近だと大きいところかな。あとはその、ゲームで言うとイースのノベライズとかも書かれていて、ログアウト文庫かな、あの辺は。だから、割と手広く、やられてますね。で、他の業績のところで言うと、世にも奇妙な物語のノベライズも結構有名なんじゃないかな、調べてる。あっちの方もやられてるんで、手広くああいう不思議な世界、SF から始む、奇妙な世界の、語り手として、長期間活躍されてる印象です。あとはね、2冊目、早川文庫で出た、ゲームっていう、必ずお尻に名前がつく短編をずっと SF マガジンで連載とかもしてるんですけど、これ半分 ぐらい本になってない単行本収録のやつがあったりとかするんで、割と、オーバークさんの方も、初期の短編は単行本収録の多いんじゃないですかね。NG に紹介されてるこの5本の、
うん、
短編も本になってないんで調べ見てる
感じが。
多分これで見るしかないんですよね。短編自体が。だから、藤博さんの名前って結構知られてるんですけど、
うん、
オーバークさんの名前ってあんまり知られてない。
まあまあ、
確かに。マイナーですよね。だから、少し、うん、光が当たってもいいんじゃないかなって、個人的には。だから特に、早川文庫の方の短編集だと、スモーキングゲームっていう、ディストピアのかなり出来のいい短編が一本入ってるんで、
うん、
見直されてもいい作家さんの一人だと個人的に思いました、調査して。
ほ
ー。すごいですよ。まあ、プログラマーでもあり、まあ、作家でもあるっていうことですよね。
そうですね。ナムコのその NG の9号で、そのインターフェースっていうその、コラムのところで、
うん、
兼業作家がデビューしましたみたいな紹介をされて、そこからオーバークさんの
方に入
ってくるんですね。うん、
だから3、4年多分ナムコ勤めて、そこから多分専業になっていくんですけど、この方も。うん、だから、その、ナムコに勤めてる時期に、そのね、ショートショートの NG をこう、で、掲載を何号かやってて、で、NG の13号に、オーバーワークの SF 作家インタビューっていうなんかコラムがいきなり出てきて、トヨタ有恒さんにインタビューしたりとか、
うん、
で、NG の14号の方で、高斎正さんって車の SF で有名な人がいるんですけど、この方にもインタビューとかしてるんですよね。もうちょっとね、期間で続いたら、こういう SF 作家インタビューの連載とかも続いたのかなって気もちょっとするんですけど、
うんうん、
ちょっと期間そこで終わってしまうので、ガラッと雑誌のサイズも変わりますし、
大
盤になってくるんで。だから、期間と、まあ、繰り返しますと、期間と、隔月間月間だともうガラッと、雑誌の性質が変わる。
はい、
で、読み物性が強いのは、期間です。でちょっと僕は逆にそのナムコが、うん、ずっとスポンサーやってた深夜番組のラジオアメリカンは聞いたことがないので、詳しくないんですよ。聞いたことありますラジオアメリカンって。
ラジオは、これ81年から96年まで、1981年から96年まで、で、TBS ラジオ。
らしいですね。で、読者投稿がメインの番組だったようなんですけどね。ちょっと、僕聞いたことがないんで、雑誌に書かれているその、記事の紹介っていうか、その、ラジオアメリカに関する、ものでしか僕はわからないんで、ちょっとこれ以上の話がちょっと、深い話ができないんですね。僕の友人は結構聞いてたみたいで詳しく、この間会った時に話はしてくれたんですけど、いかんせん僕聞いてないんで、今この場でちゃんとお伝えできることほぼないです。ごめんなさい、申し訳ないんですけど。笑ったのがあれなんですよ。ナムコがそのお金を出して撮ったその未来忍者っていう映画があるんですよ、ね。
はいはいはいはい、はい
うん。この未来忍者の、格好っていうか、装束が、
うん、
バスタードのね、忍者マスターガラと同じらしいんですよ、どうやら。
もう
ね、
なるほど。
バスタードどんだけいろんなもんパクってんのと思いながら、びっくりしちゃった。もう雑誌の期間 NG にもそれ書かれてんですよ、もう。バスタードのガラが、未来忍者と同じみたいな。ダメじゃんと思いながら。
前回もビホールダーの話もありますもんね。
もうね、バスタードほんといろんなもの借りてますよね。かっこいいもの。だって出てくるキャラクターの名前ほぼヘビーメタル曲名だし、
うん、
ミュージシャンとか、
はいはいはい、
メタリカとかさ、ほんと舐めてんのって。で、美の神、イーノマタって、イノマタムツミさんだよね、とかね。も
うはいはい。
なるほど、なるほど。
だから、ほんとある時期のとんがった感覚、バスタードとかの、あれはちょっとね、ああ、ここから来てんだと思って、あれ収穫でしたね、読んで。
なるほど、なるほど。
ガラに未来忍者だったんだ。ゲームにもなってるらしいんですよね、アーケードの。
ちょっと僕
やったことはないんですけど。
へー。
いや、
うんさい。あと未来忍者見てないんですよね、残念なんですけど。
はい、はい、はい、はい。
映像見れてないので、そういう話できないんですけど。
うん、
だから、国会図書館行けば、ただで NG のバックナンバー全部見れるんで、ここ見る方は。ぜひ、二十歳以上の方、18歳以上に見られるんで、ただで見られます。
いや、でも、
コピー取るのはね、ちょっと難しいですけど、多分。
令和のように NG を全部、 あの、目を通してるって、たぶん、みなおさんくらいだと思いますよ。
あの、そういう人なので、世の中に勝負ができてるね。
あ、でも、今、あの、NG の機関機の、うん、あの、冊子のこの、ウィキペディアでバーッと見てるんですけど、
はいはい、
あの、第9号で、あの、科学万博つくば85の、なんかあの、コスモ、星丸の、
ですね。
あの、ナムコのロボット制作についてのやつがある。最近なんかすごい、コスモ星丸がめちゃくちゃあのグッズ化されて、ガチャガチャとかで、あの出てまして。
ね、上にあったって、
なんかちっちゃい子にも人気だった。そうなんです、そうなんです。で、なんかあの、今ちょうどあの、脈々のあの、大阪万博の方でも、
うんうん、
かつての万博キャラの先輩たちみたいにして、なんかあの、過去の森蔵キッコロとか、
はいはいはいはい、
あと、コスモ星丸とかが、うん、なんかその脈々風になったデザインの絵が、あの、展示というか、あの、会場に、こう、あるらしくて、それでなんか、コスモ星丸のグッズとかも今、すごい、また復刻で出てたりするんですけど、
うん、
そういえば、今、パッと見た感じ、この9号が、あの、コスモ星丸の記事だってあるんで、ちょっとね、あの、茨城県民としてはね、ちょっとね、
あ
の、コスモ星丸を、ちょっと、キャラとして推していきたいところで、そういえば、ナムコだったと今、そうだそうだっていうね。
なるほど、
ね。ちょっと気づいたところがありました。
ああ。いや、でも、その、NG にね、前回も言ったかもしれませんけど、本当に、単独のメーカーか、ゲームメーカーがこう出していた、まあ、フリーペーパーみたいなのって、他にあんまりないような気がするんですよね。
そうですね。大きなそのムーブメントみたいになってったのが、多分僕はナムコの NG グラスはパッと思いつかない。他にもあるかもしれないんですけど、ちょっとわからないです。
うん。なんかね、任天堂が、なんかちょっとやってたような記憶もあるんですよ。そのファミコンの頃じゃなくて、あの、64とか、ゲームキューブあたりの時に、なんかやってたような気はするんですけど、それぐらいですよね、記憶としては。
うん。
だからナムコがその時代に、あの、いかに、なんというか、まあ、独自性を持ってやっていたんだなっていうのは、思いますよね。
そうですね。ちょっと、類例がないちょっとない感じ、ほ
ん
としますね。
うんうん、
だ特に繰り返しますラジオアメリカンが割と本当長く続いてたのもあって、そこのフォローのページは結構取られて、
なるほどなるほど。
サポートが続いててますね。
うん
うん、本当人気があったみたいで、あれに関しては。あの、ページめくって、やっぱ目につくのはその辺ですね。で、期間、隔月間になってちょっと覚えてるのは、うん、あの、超絶隣人ベラボーマンの漫画が載ってるんですよね、連載で。結構ね、長い間載ってて、って連載されてんだと思って。ベラボーマン、割と不思議なゲームで覚えてるんですけど、あれ
は。そうですね。いや
腕が伸びるね、ぷよーん。
そう、あの、当時、まあ、ベラボーマンアーケード版は、まあ、インターフェースが結構特殊で、ボタンを叩く強さによって、ジャンプ力が変わるとか、その、腕が伸びる長さが変わるとかで、
うん、
その、
うんうん、
もう、その、ベラボーボタンっていうやつなんですけど、その、それがでもね、あの、すぐ壊れてしまうんで。
壊れる。
だから、みんなバンバン叩く、当たり前なんですけど、叩くから、壊れやすくて、すごい修理ばっかりされて、うん、もう、あの、稼働率が悪いというか、コスパが悪い。
悪いですね。
インカムに比べて修理の数が多すぎるから、割とすぐなくなってしまって。で、あの、PC エンジンに移植された時には、さすがにその、ベラボーボタンは移植できないので、ボタンを押す長さによって、で、まあ、ジャンプ力が上がったり、腕を伸ばす長さが、ボタンを押す長さで変わるってなってますよね、さすがに。
本当あの時期、ナムコクセガンですね、ワンダーモモとかね。
ああ、ワンダーモモね。確かに。
不思議な。
今でこそ普通にありそうなゲームだけど、あの当時にあの、謎の美少女ヒロイン変身ものみたいな、かつ、なんか劇中劇みたいな感じの。
そうです、劇中劇みたいな感じで。
っていうのが。
カメラ構造みたいに出てくるんだ
よね。そうそうそうそう。
そうそうそうそう。なんか、シチュエーションがね、なんか、だそれ言っちゃったら、妖怪道中駅もまたマルチエンディングの走りだし。
ああ、そうですね。
ああいうのもあるんで、ほんと攻めてますよね。そういう感じ。まあ、
確かに。
だから、あの NG 全体見回してみても、その、帰還の頃のそのカオス具合が非常に僕は面白くて、あの、さっき、あの、白痴師匠もおっしゃってた通り、そのロボットの、あの、紹介みたいな記事も割と、あの、ナムコ自体がその、複数のそのロボットの、あの、筐体っていうか、あの、展示用のロボットを巡回させたみたいで、その紹介記事とかも結構載ってるんですよね、連続して。あの、特に帰還の頃は。あの、それで、あの、読み物性の強い記事が多いって、あの、申し上げたのは、それが理由です。帰還に関しては。そういうとこも含めて。だから、多分、帰還ので結構ハマった人が多いんじゃないかなと思うんですよね。それで、その人たちの読者がそのまま、あの、各月間、あの月間の方の、あれにつながっていくっていう感じがちょっとしましたね、見て
まあ
て。
確かに、乾子って、まあ、発行部数が、あ、じゃ発行するタイミングが少ないから、やっぱ、なんていうか、濃縮されてる。
そうそう。もう濃いんで濃厚なんですよ。本当
そう
に。
ですよ
そう。
ね。
めちゃめちゃ濃厚なんですね。そう。月間各月間でやっぱりあの、ある程度薄まってくるんで、そこまで濃くなくて連続して読めるんですけど、本当期間めちゃめちゃ濃厚なんで、胃もたれしてくるんですよ、読んでて。もう目次見てるだけでお腹いっぱいみたい
それ
な。そう
は、
です。だから結構時間は取りますね。めちゃめちゃ、あの、活字っていうか、ページにあの字が詰め込まれてるんで、読むところも結構多いと思います。だから僕、ざっとしか見れてないけど、期間多分集中的に読むと、もう多分、あの、一日は足んないです、あれ、確実に。ざーっとチェックいただけなんで、あくまで、国のために行ったんで。
いや、
で
そう。
もすごい楽しかったっす、それは。
いや、いいと思うんですよ。だって今の若い人はそういうものがあったっていうことすら知らないかもしれないので。
そうですよね。だ
ね
から、電波新聞社から出たオールアバートナム
え。
コで、あれ特集もやっぱ好き、復刻この間出ましたけど、好きでやっぱバーっと見てて、そういうものも前段に来る資料っていうのがやっぱり、あの、この出した NG とかになってくるんで、だから、マニアックなファンが本当多かったみたいですね。見てると、本当になんかね、異様な熱気を感じますよ。もう、だから、僕のその小学校の時の同級生も、塾の帰りとかに、キャロットの巣鴨店にもうずっと通って、そのゲームをやってる、その、人たちのプレイを全部頭に焼き付けて、こうすれば高得点が取れるって全部暗記して、で、地元のゲームセンター行っても、ハイスコア叩き出すためにもうずっとこう、プレイしてたって、もうゲーム一筋みたいな感じの話をしてて、この人もだいぶ屈折した青春を送ってんなと思って。誰かとつるんでやったろって言って、いや、一人でやってたって言うから、本当単独者でこう、ずっとアーケードゲームやってたって聞いてて、あ、そうだったんだと。
当時やっぱりそのゲームセンター、アーケードゲームをやるっていうのがまずは今ほど一般的じゃなくて、まずそこでこう、ちょっとマニアックな人たちに絞られて、さらにそこから追求する人ってなるとかなりマニアですよね。
本当そうですね。で、限られてくるんで、実際に。だ当時神田には何軒かゲームセンターあったと思う。今全部なくなっちゃったんですけどね。だから、ちょうどその、ガード下、東口のガード下にあったジャック&ペティとかでよく彼は、プレイしてて、で、ゲームストとかにコラム書いてた、その、記者さんとかもなんかそこ実は常連さんでよくプレイしてるの見てて、あ、マジでゲームストで書いてる人そんなとこでやってたのって、ちょっとびっくりしたんですけど。いろんなね、闇がありますよ、本当にアーケードゲームは。
いや、信長をね、遠藤正信さんが作った後に、ギターオブイシタを作った時に、二人同時プレイにしたのは、まあ、カップルで遊んでほしいと。ゲームが上手い彼氏が、会を卒業して、まあ、ゲームがあまり得意ではないであろう女の子は、移動がメインのフィールドをやってもらうみたいな感じの、を想定してたらしいんですけど、そもそも当時のカップルはゲーセンに来ないって。
そうですね。 結局あれなんですよね、ずーっと回でプレイして一番最後に自分であ
のギルコールギルでギルを呼
ぶコールギルを
終わるって一曲一人でやっているっていう、
そうそうそう、そうなっちゃうんですよ
それは遠藤さん、あれは失敗だったんで、あのカップルはゲーセンに来ない、
悲しすぎ
今で
こそ、ね、そうそう、ターゲッティングがね、
そうそうそう、ちょっとね早すぎた、
早すぎましたね攻めすぎ
今でこそね別にカップルでゲーセンに行くなんて普通にありそうですけど、
そうですね、うん、やってますもんね、
当時はそんな雰囲気ではない
ないな、来ない
来ない、どう見てもちょっと不良のたまり場みたいな、
そうカップルで行こうもんならって感じですね逆にね危ないよっていう、
いやマジで女性いないっすよ
ね、いないね、
いないと思います。
見たことないのに。
振り返ってみてもちょっとないかな。それは。ちょっと遠藤さん何考えてるのか。しますけど。
まあ結構とんがった人ですからね。
とんがってますね、だいぶ。だから結局そのドルアガの塔がああいう形でアイテムを取って強くなっていくっていうのが、うん、遠藤さんがあのロールプレイゲームのレベル上げがかったるいからあの仕組みしたってこと。
なるほど、なるほどね。いや、
確かに。ウィザードリー見たら認めないってことでしょ
う、ね。ああ、そういうことなんだね。言っている間にですね、なんと、お時間の方、あっという間に、あと、
嘘
ね、始まりましてですね。あと、やっぱね、
そんなに話してないと思うんだけど。
やっぱね、30分っていうのはね、あっという間なんですね。もう、楽しいお話ですね。なので、またぜひ次回も来ていただいてる、ね、皆さんにも話していただきたいなと思います。
よろしくお願いします。
はい。はい。なのでですね、また次回も来ていただいて、お話しいただきたいということで、本日のゲスト、杉山さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ではエンディングでございます。本日のゲスト、杉山さんありがとうございました。
はい。お疲れ様です。
はい。じゃあ、ハチさんなんか告知などありますか？
はい。私の方は、ちょっとサイト、ホームページ、とあるサイトの方で、連載をすることになりまして、笑うという、はい。話が楽しく生きると書いて、笑うというサイトなんですけれども、なんかいろいろ、落語家や、浪曲者、講談師がそれぞれ、好きなジャンルで、エッセイなどを書いているんですけれども、その中でも私が、そこでは、日本酒に関するちょっと連載を、うん、はい、毎月、やらせていただくことになって、下旬に、更新ということになりますので、ちょっと見ていただければと思うわけでございます。はい、ちょっとゲームも絡めてやろうかなと思ってますので、うん、その時はまたこちらで告知させてください。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。例えば日本酒作りのゲームってないよなって今話聞いて。
なんか日本酒をなんか集めるとかね、そういうのはあったりしますけど、うん、米作りのゲーム何でしたっけ？
桜姫。
桜姫。とかはなんかありそうですけどね。
なんか、もう酒蔵を作ろうみたいなさ、うんうんうん、なんかそういう、そういうのあってもいいんじゃないかな。
シュミレーション的な。
そう
そういえばなんかね、なんかの中のミニゲームみたいにはあったりするのかな、ちょっと。探してみよう。ちょっとね、
コンビニを作ろうみたいな。
そういったところもちょっと絡めて。
酒蔵を作ろう。まずどの都市にしますか。
大変で。後継ぎはいますか。
っていうね、わかります。ちょっとそれは楽しみに。
はい。ぜひぜひ見てください。うんうんうん、はい。
杉山さんぜひですね、次回も来ていただいて、いろいろまだまだお話ね、ネタもあると思います。よろしくお願いします。
お願いいたします。
ということ
でです
ね。引き続き時間、次はパンマンにて、送りたいと思います。ということで、今回はこのあたりで締めてみたいと思います。いつものご挨拶の3人でして締めていきます。ということで。
ありが。
愛用ホエールズ。